使徒4の13から22。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては、返す言葉もなかった。彼らは二人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った。あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことは、エルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかし、これ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと、彼らを厳しく戒めよう。そこで、彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前、二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。
先週はペテロが生まれつき足の不自由な人を癒したこと。そのことから捕まえられまして、次の日、ユダヤの指導者たちの前に立たされた、その部分を読みました。その時、ユダヤの指導者たちは、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのか、と尋問しました。ペテロはそれに答えて言いました。この方以外には、誰によっても救いはありません。世界中で、この皆の他には私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。ペテロとヨハネは権力者たちに取り囲まれていましても、ひるまずにイエス様のお名前を明かしました。このようなペテロとヨハネの大胆さは一体どこから来たのでしょうか。今日はそのことをご一緒に考えてみましょう。ペテロとヨハネの大胆さ、それは第一に彼らがイエス様と共にいた、このことから来ています。13節。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そう書かれていますね。ここに無学な普通の人とありますが、これはユダヤ教の教師となるための訓練を受けていないという意味でしょう。ユダヤ教の教師をラビと言います。で、ラビになるためにはエルサレムの高名な学者の弟子になりまして、律法を学ぶ必要がありました。しかし、ペテロもヨハネもガリラヤの漁師でした。そんな訓練を受けていません。ところが、ペテロの弁論は聖書に基づいたもので、理路整然としたものでした。そこにいました学者たちも誰一人反論することができなかったのです。学者たちは自分たちも及ばないような知識を二人が持っていたことに本当に驚きましたが、すぐにこの二人がイエス様と共にいたということに気がついたのです。人たちはいつもイエス様と共にいました。イエス様から学び、実際の訓練を受けています。ラビたちは神様について論じました。けれども、神の御子であるイエス様は神様ご自身を弟子たちに示してくださったのです。弟子たちは真理についてではなく、私は真理で あると言われたお方からその真理そのものを丸ごと学んだのです。ラビたちは律法をこと細かに教えましたけれども、イエス様は神の言葉そのものを明確に語りました。ある人が言いました。ラビたちは口ごもり、イエスは語った。弟子たちは最高の教師であるイエス様の身近にいまして、その人格に触れながら直接学ぶ、そういう教育を受けたのです。ペテロとヨハネの知恵、力、勇気、大胆さはイエス様と共にいた、このことから来ています。イエス様と共にいた、これは何も2000年前の弟子たちだけの特権ではありません。今日の私たちもイエス様と共にいることができるのです。なぜならイエス様は復活し永遠に生きておられるお方です。マタイの 28-22、 見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。そうおっしゃったように、イエス様はその文字通りに私たちと共にいてくださるのです。私たちはイエス様の復活の日、日曜日にこうして礼拝を持っています。イエス様生きておられる、その生きておられるイエス様に出会うためなのです。古代の礼拝ではドミニス・フォービス・クーム、主はあなたと共に、そういう言葉が呼び交わされて礼拝が進められていきました。このことは礼拝が亡くなられたイエス様を忍んで集まるメモリアルサービスではない、生きておられるイエス様に出会い、イエス様と一緒に時を過ごす、そういうものだということを教えています。復活されたイエス様は昇天までの40日の間、弟子たちに聖書を解き明かされました。私たちも礼拝でイエス様が解き明かされた神の言葉を聞く、それを通してイエス様から学ぶのです。復活のイエス様が共におられることをプレゼンス、臨在と言います。神様の臨在、プレゼンスは神様の存在、エグジステンスよりももっと人格的なものです。神様が存在しておられるというだけではないのです。神様がこの私のために私たちと共にいてくださる、これがプレゼンスです。神様の存在さえも認めない人には神様の臨在と言われても理解できないかもしれませんけれども、どの時代の信仰者もイエス様の臨在を求めてきました。そしてそれを体験してきました。特に一人静かに聖書を読み、それを黙想し祈る時間を持つ、そうした時間を積み重ねることによって、その中でイエス様の臨在を多くの人々が体験しているのです。 In His Presence という言葉があります。これは信仰者がイエス様の臨在の中で悔い改めていく、そして許されていく、その魂も体も癒されていく、慰められ、力づけられ、導かれ、日々の生活を送っていく、そういうことを意味する言葉です。私たちもまた、初代の弟子たちと同じように、このイエス様の臨在の中で、イエス様と共にいることができるのです。そのイエス様から力を受けることができるのです。さて、ペテロとヨハネの大胆さ、それは第二に祈りから来ています。しかも他の人々がこの二人のために祈った鳥なしの祈り、それが彼らに あの大胆さを与えたのです。使徒の 4-23 こう書かれていますね。釈放された二人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。ペテロとヨハネのために特別な祈りの集まりがあった。で、釈放された二人はそこに行ってこういうことだったよということを祈ってくれた人々にレポートしているわけです。ペテロとヨハネを支えたのはこうした背後の祈りだったのです。私たちも神様の守りとかあるいは助けを体験いたします。そしてその守りをいただいたとき、あるいは助けをいただいたとき、それを考えてみると、あの人が、あるいはあの人たちが私のためにちょうどその時祈ってくれていたんだ、そういうことに気がつくことがありますよね。後でそういうことを話している時に、実はあの日はね、あなたのために特別に祈ったんですよ、というようなことを私も何度も耳にすることがあります。教会の信徒たちはペテロとヨハネのことを案じながら祈りました。ペテロとヨハネも留置場の中でも、あるいは尋問を受けていた時も、自分たちのために祈ってくれている信仰の仲間たちのことを思っていたことでしょう。誰かが自分のために祈ってくれている、そうしたことを知るのはとても励ましになります。誠の神様に祈る信仰の祈りには、そのように人と人とを結びつけること以上のものがあります。その祈りは人と神様と結びつける力があるのです。祈りは人を神様と結びつけます。人が神様からの力を受けることができるようにしてくれます。私たちの祈りの言葉はこうして言葉に出したら空気の中に虚しく消えていくものではないんです。それは神様に届きます。聖書には至るところに神様が私たちの祈りを聞いてくださるという約束があります。神様は言われます。苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私をあがめよう。それでこの約束を信じる者はこう言うのです。私は苦難の日にあなたを呼び求めます、あなたが答えてくださるからです。この信仰を持って本当に祈りたいと思いますね。ヘブルの 4-14-16 にイエス様が大祭司として私たちのために取りなしてくださっているということが書かれています。私たちの祈りは必ずしも整ったものではありません。完全に御心にかなっているとは限りません。たとえ文章で立派な祈りを書いたとしても心が伴ってないかもしれません。不平不満をぶつけるだけのものであったり、祈ってるんですが一向にそれが聞かれると信じてない、まだ疑いを持っている、そんな祈りであるかもしれないのです。しかしイエス様はその私たちの祈りを私と神様との間に立って取りなしてくださって、御心にかなう祈りに変えて父なる神様に届けてくださる。これがイエス様の取りなしです。しかしそれでも私たちが祈れなくなってしまうということが時々あるだろうと思います。そんな時は聖霊が私たちを祈りに導いてくださいます。ローマ8-26、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。ここに聖霊のうめき、御霊のうめきっ という言葉がありますけれども、これは私たちが祈れなくってうめいている状態の時がありますが、その私たちのうめきを聖霊が一緒にうめいてくださるという、そういう意味ではないかと思うのです。聖霊のうめきは私たちには聞こえませんけれども、神様には聞こえるのです。父なる神様は喜んで私たちの祈りを聞き、御子イエス様は私たちの祈りを取りなしてくださる。聖霊なる神様は信仰者の内側からその霊を励まして祈りに導いてくださる、祈らせてくださる。父、御子、御霊の神が私たちの祈りのうちに働いてくださっている。で、これをまとめて言いますと、私たちは聖霊によって御子イエス様を通して父なる神に祈るということになります。同じ父から生まれた神の子供たちが心を合わせて祈るときに、その祈りには特別な力が働きます。イエス様はこう言われました。マタイの18-19です。まことにあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。ペテロとヨハネのためには二人どころじゃありません。何百という信仰者たちが心を一つにして祈ったことでしょう。祈りの力は祈りを聞いてくださる神様の力なんですけれども、神様は特別な仕方で私たちの祈りと神様の力と結びつけてくださっている。祈りを神様の力を引き出す鍵にしてくださっている。大祭司であるイエス様は私たち信仰者一人一人を祭司にしてくださいました。他の人々のために取りなすその力をくださり、その務めも与えてくださっています。私たち一人一人が取りなしに乗ることができるということは、イエス様の復活と昇天、聖霊の降臨、ペンテコステの後に初めて明らかになった奥義です。それまで聖書の中では隠されていました。私たちはこの取りなしの奥義というものをもっと学ぶ必要があるように思います。そして取りなしの実践に今まで以上に励んでいきたいと、そう思います。ペテロとヨハネの大胆さは第三に聖霊の満たしによるものでした。使徒の4-7-8にこうありますね。彼らは人たちを真ん中に立たせ、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだしたその時、ペテロはどう書いてありますか？聖霊に満たされて彼らに言った。ペテロの大胆さは聖霊の満たしから来ています。で、これはルカ12:11-12でイエス様がすでに約束しておられたことです。こう書かれています。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはそのときに聖霊が教えてくださるからです。で、ここには人を恐れずイエス様を証しする者が聖霊に満たされる、その約束があります。ペテロの知恵、力、勇気は聖霊によって与えられたものです。聖霊の満たし、これは思っても見ない時に突然こう電撃的に与えられる、そういうものでは実はないのです。人たちはイエス様と共にいました。イエス様の臨在のうちに歩みました。 そして多くの人の取りなしの祈りに支えられていました。そして彼らは臆せずにイエス様を証しするというその使命に立ちました。そうした準備があり、祈りの積み重ねがあり、そこに聖霊の満たしがあったのです。聖霊の満たしは、信仰を持って私たちがイエス様に従い続けていく中で与えられるものなのです。ユダヤの指導者たちは一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならない、そう言ってペテロとヨハネを脅かしまして、それから釈放しましたね。で、そのことをレポートされたこの祈り会に集まっていた人たちは一層声を上げて力強く祈りました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。するとその集まっていた場所が震え動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。30節と31節です。ここでも大勢の人々が聖霊の満たしをいただきましたが、聖霊の満たしはペテロとヨハネのために祈っていた人々にも与えられました。彼らのこの信仰の祈りに対して神様が応えて聖霊の満たしを与えてくださったのです。イエス様の臨在、取りなしの祈り、聖霊の満たし、どれも私たちがイエス様に従うために、イエス様の良い証人になるためになくてならないものです。それぞれについてさらに学び、実践し、それを祈り求めていく、そのために励む私たちでありたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、人たちのような知恵と力、勇気を持つために、私たちにはイエス様の臨在に生きること、取りなしの務めに励むこと、聖霊に満たされることが必要です。どうぞこれらのものを熱心に求め、そこに至る道を学ぶよう励ましてください。そしてそれによってイエス様を証しする私たちとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。